素材についてはなるべく誰でも無料でアクセスできる素材をなるべく選びたいなというふうに思ってます。で、そういった観点で考えたときにいいのはニューヨークタイムズですね。これ今無料で全部登録だけはしなきゃいけないですけど、登録体制は無料で全部読めます。それからワシントンポストも、まあ、簡単なワシントンポストの方が簡単な登録だけど、登録だけすればタダで読める。この辺が英文の主要紙ですよね。で、それから、まあ、タイムズ、これはイギリス、私はあんまりイギリス系のタイムズはあんまり読んでないんですけど、タイムズ、ここだとあれか、映っちゃう。それから、まあ、フィナンシャルタイムズはこれ定番ですよね。で、日本でも、会社で撮ってる人多いんじゃないですか。で、日本語のね、要約っていうの見出しについてね。でフィナンシャルタイムズを読んでる人多いかもしれない。フィナンシャルタイムズいいですよね。非常にグローバルな見方。これ私が外国語広場のウェブページのところで英語との付き合い方っていう連載をしてるんですが、でそれからインターナショナルヘラルド・トリビューンはこれは日本だと朝日新聞と提携してますよね。で、これはもともとワシントン・ポストとニューヨーク・タイムズの合弁でパリで発行、まあアメリカ以外のいる英語を読む人向けにスタートした新聞で、最近ニューヨークタイムズがなんか買収するとか言ってますね、100% ね。で、これは、そんなに厚くはないけども、非常にコンパクトにうまくまとまってるんで、もし一つ読む、どれを読めればいいかっていうんだったら、インターナショナルヘラルドトリビューンと、インターナショナルヘラルドトリビューンを目を通しておくといいですよね、この新聞は。特にニューヨークタイムズとワシントンポストの記事の主要なものを集めたり、あと独自の記者も持ってますので、独自の記事、あとワイヤーの記事ですね、 AP だとかロイターだとかそういった記事なんか載せている。でこれも無料で読めますし、ウェブサイトも私も非常に好きな、シンプルで使いやすいウェブサイトですね、彼らのウェブサイトは。まあ、これもいいかなと思います。でこの辺が日刊誌で、であとビジネスというテーマから考えると、なんでウォールストリートジャーナルないのっていう人いるかもしれないですけど、ウォールストリートジャーナルはね、完全に有料なんですね、あれはね。有料登録をしないと、まあ、有料っても大した、60ドルか70ドルで年間読めるんですけど、登録をしないとほとんどの記事は読めないので、フィナンシャルタイムズも最近ちょっと有料化しましたけど、ただ無料で読める記事が多いですね、まだね。で、ウォールストリートジャーナルは有料、ほとんど全部有料なんで、ちょっとここには入れてないです。ただ、ウォールストリートジャーナルも非常に面白い記事が多いんで、できれば入れたいなとは思いますが、ちょっとそれは後にしましょう。で、それから、週刊誌で一般誌だとか経済ビジネス誌の方としては、イギリスのエコノミストですね、エコノミストは非常に分析が深いし、記事もいいですね。英語も非常に英語いい、非常にいいですね。それからビジネスウィーク、アメリカの割とビジネス界の動向を知るにはビジネスウィーク読んでると非常に便利で、そういう観点からすると面白いですね。で、エコノミストって名前ですけど、必ずしも経済だけではなくて、割と一般史的な感じ、政治、経済、幅広く扱ってる。で、ビジネスウィークはもうビジネスが中心ですね。まあ、ワシントンウォッチだとかそういった記事もありますけど、それからまあ定番タイムニューズウィーク、この辺もまあ無料で読めますから、ウェブだとほとんどこの辺もいいかなと思います。それからまあビジネスということでフォーチュン、フォーブスですね、この辺も無料、登録さえすれば無料で読めます。で、ハーバードビジネスレビューはこれはちょっと有料ですね。ウェブで公開をしていないので、紙のハードコピーを買うか、あるいは最近丸ごと配信サービスを始めたんで、登録をすると丸ごとデータで購読、エレクトロニックファイルの購読ができます。でこれ、まあ、ハーバードビジネスレビューも結構、まあ、くだらない記事も多いんだけど、面白い記事が時々出るので、これもできれば時々論文単位で入れたいなと思います。それからフォーリンアフェアーズ、これも定番ですよね。これはどっちかというと国際政治系、国際情勢系で、これは機関誌じゃないや、バイマンスリーですね、2ヶ月に1回出てます。 で日本の大手の書店大体どこでも置いています。でこれフォーリンアフェアーズも、まあ、国際政治では重要な論文が結構出るんでちょっと民主党寄りですけどね、どっちかというとリベラルの方に近いんですけど、フォーリンアフェアーズもぜひ時々論文を入れたいなと。でこれいくつか時々無料で読める記事なんですけど、それ以外はウェブサイトで500ワードまでかな、訳じゃない英語 の、 そのアブストラクトですねは読めます。で全て公開している記事も時々ありますね。この辺が、あと、あ、そうだ、英文ウェブ誌としてスレイトだとかサロンというのを入れておきました。スレイトはね、割といろんなニュースだとか主要紙、今まで出したようなアメリカの日刊誌の記事の毎日まとめてくれた記事だとかねがあって、非常に面白い便利なサイトですね。これ今、スレイトは MSN マイクロソフトに買収されたので、マイクロソフトの下にありますけど、それからサロンというのはもうちょっと文化的な記事が多いかなですね。でその他話題になっている論文だとか、場合によっては単行本なんかも入れたいなと思います。まあ、これはあとは次のテーマとも関わってくるんですけども、